Come to Zion.
시온이 기다려요.
How blessed we are.
이케르 여겐샤니 미츠비카레 데이르 고토와 오키나 슈쿠쿠 데스. 大恐慌時代に成長したモンソン大艦長は 人に使える方法を知っています。 大艦長のお母さんは助けが必要な隣人に食物を届ける仕事を息子に言いつけ、 また家のない人には手料理と引き換えに様々な仕事を与えました。後に大艦長は若いビショップとしてJ.ルーベン・クラーク・ジュニア艦長から夫を亡くした人を思いやり、貧しい人を世話するよう教わりました。大艦長の長年の働きを一言で言えば、それは世界中の人に使えることです。大艦長の模範に感謝しています。
We're grateful to have his example.
それは大艦長の偉大な模範となっています。モンソン大艦長、ありがとうございます。兄弟姉妹、今子供たちはモンソン大艦長が成長した頃のように経済的に不安な時代にいます。当時の人々が経済的な逆境を通して 大切な教訓を学んだように、現在の状況から学ぶことは、私たち自身と将来の世代にとって祝福となるでしょう。私は今日、過去の誤った助言に従った結果、選択の自由が狭められている人にお話ししたいと思います。特に、過大な負債を負っている人、食べ物や薬物やポルノグラフィーへの依存など、 自尊心を傷つける思考や行動のパターンに捉えられている人にお話しします。これらの行き過ぎた行為は個人に悪影響を及ぼし、家族関係を損なえます。もちろん教育を受けたり質素な家や車を購入したりするための負債は家族を養うために必要かもしれません。しかし残念ながら、 欲望と依存的、依存症的な衝動を抑えられないでいると、余計な負債を負うことになります。負債と依存に対する有効な解決方法は同じです。それは主に心を向け、主の戒めに従うことです。負債と抑制できない欲望の悪循環を断ち切れるよう、生活を変えることを第一に望まなければなりません。私の話や、この大会で聞く説教を通じて、 皆さんが救い主イエス・キリストにあって希望に満たされ、回復された主の福音の教えの中に助けを見出せるよう祈っています。人が直面する問題は、自身の選択の結果も含め、死すべき、この世における試しです。救い主の手が届かないような状況に陥ることは決してありません。あらゆる苦労は主を通じて、 私たちの経験となり、益となります。一つ一つの誘惑を克服することによって、人は強められるのであり、滅ぼされるのではありません。主は私たちを耐えられないような苦しみに合わせられることはありません。悪魔は人間を熟知しています。いつどこでどのように誘惑したらよいかを知っているのです。精霊の導きに従うなら、悪魔の策略を見抜くことができます。 誘惑に負けないようにするには、断固たる決意を持って、サタンを引き下がれということを学ばなければなりません。どれほど強く誘惑される彼はなく、どれほど忠実に抵抗するかによって成功が図られます。天の御父の助けを求め、御子イエス・キリストの食材による力を求めてください。 物質的、霊的な事柄によって神の助けを受けるならば、自分や他の人に対して賢い扶養者となることができます。賢い扶養者とは何でしょうか？人は皆、自分自身と家族を物心両面で養う責任があります。賢い扶養者となるには、賢明な生活の原則に従わなければなりません。 収入の範囲内で喜びを持って生活することです。つまり現在あるもので満足し、過大な負債を避け、緊急時に備えて日頃から貯金しておくのです。賢く生活していれば、自分と家族を養いながら さらに人に仕え祝福をもたらすという救い主の模範に従うことができます。賢い扶養者となるなら貪ってはならないという戒めを守ることができます。この世は権利意識で満ちています。近所の人が持っているものを持っていないとうろたえたり恥ずかしがったり自分には価値がないかのように考えたりする人がいます。その結果金銭的に余裕がないのに物を買ったり不必要なものを買ったりします。このようなことをしていると物質的にも霊的にも貧しくなります。尊い選択の自由を放棄して自ら奴隷と化してしまうのです。自分や他の人のために使えたはずのお金を借金返済に充てなくてはならなくなり最低限のお金しか残らないことがあります。最低限の生活をしていると意気消沈し自尊心が弱まり家族、友人、隣人そして主との関係も損なわれます。霊的なものを追求する時間と気力と意欲が失われます。では借金に走る習慣を回避しこの世のものに執着する傾向を克服するにはどうしたらよいでしょうか。懸命に生活することについて私が学んだ2つの教訓を紹介しましょう。これは人生で学んだ他の多くの教訓と同様永遠の伴侶である妻が教えてくれたものです。2つとも妻に特別な贈り物をしたいと思った時に学びました。最初の教訓を学んだのは結婚したばかりの貧しい時でした。空軍に所属していたためクリスマスを妻と共に過ごせませんでした。家に戻った時ショーウィンドウのドレスが目に留まり妻に気に入ったら買ってあげようと言いました。メアリーは試着室に行きました。しばらくすると店員が出てきてドレスをショーウィンドウに戻しました。どうしたの?と尋ねるときれいなドレスだけれど私たちには買う余裕がないわとの返事でした。この言葉は心に響きました。愛していますは愛の言葉であり買うだけの余裕がありませんは思いやりの言葉であることを知りました。第二の教訓を学んだのは何年か後の経済的に安定してきた時でした。結婚記念日が近づき長年幸せに連れ添った妻に愛と感謝を伝えるためにおしゃれなコートを買いたいと思いました。私が考えていたコートについて妻の意見を聞いたところまたもや心と思いを貫く返事が返ってきました。一体どこで着るの?と言われたのです。当時妻はワードの婦女協会の会長で助けを必要とする家族の世話をしていたのです。それから妻は私の目をじっと見て優しくこう尋ねたのです。コートを買うのは私のため？それともあなたのため？つまりこれは私への愛を示すため？それともあなたが立派に養っていることを示すため？と聞いたのです。私はよく考えた結果妻と家族よりも自分のことを考えていたことに気づきました。その後私は賢明な生活について真剣に話し合いました。家のローンの支払いや子どもたちの教育費を増額することにしました。それはその後の生き方を変える話し合いとなりました。この2つの教訓は賢明な生活の基本です。つまりこの世的なものを購入する選択に迫られた時欲しいのですが買う余裕がありません、またはお金に余裕はあっても必要ではありませんし欲しいと思わないのですこうと答えるようにする必要があります。これらの教訓の根底にあって 同じように大切な原則があります。それは夫婦は互いから学べるということです。家族会議で助言し合い協力するときに、互いが賢い扶養者となり、子どもたちにも賢く生活するよう教えることができます。賢明な生活の基本となるのは10分の1の律法です。この律法の第一の目的は、天父と御子を信じる信仰を強めることです。この世のものに対する欲望に打ち勝ち、喜んで犠牲を払うようになることができます。10分の1は公平な律法です。なぜなら、裕福か貧しいかに関わりなく、私たちすべてが毎年自分たちの得る全利益の10分の1を平等に納め、全員があふるる恵みを受けるからです。10分の1に加え、断食献金を納めることについても模範とならなければなりません。断食献金とは、毎月連続して立つ少なくとも2食分の金額のことです。2回の金額を食事を立つことによって、減り下り祈りの気持ちを持って主に近づくことができます。また全世界の兄弟姉妹を祝福するために、匿名で支援できるのです。賢い扶養者になることを子どもたちに学ばせるもう一つの方法は、家族で予算を立てることです。家族会議で家族の収入と貯金と支出の計画を定期的に検討しましょう。これによって子どもに欲しいものと必要なものとの違いを教えたり、家族の資産を有効に使うために前もって計画することを教えたりすることができます。息子たちが幼かった頃、家族会議を開いてコロラド川で夢の休暇を過ごす目標を立てました。それからの1年、家族の誰かが何か買いたいものがあるとき、互いにこう言いました。夢の旅行を延期してまでそれは必要ですか？これは賢明な生活を選ぶことを教える素晴らしい機会となりました。目先の望みをすべて叶えるという気持ちを抑えることによって、家族の一致とその後何年も続く楽しい思い出を得ることができたのです。自分や資産に影響を及ぼすようなものを手に入れたいと思ったら、こう自問してください。それによって得られるものは一時的なものだろうか、それとも永遠の価値のあるものだろうか。これらの質問に正直に答えることが、過度の負債と依存的行為を克服する助けとなるでしょう。負債や依存的行為を克服するにあたり、依存的行為は生まれながらの人が求めるものであり、その欲望は決して満たされることのないことを覚えておく必要があります。依存症に陥ると、おびき寄せられるようにこの世的なものや肉体的な快楽を求めるようになります。本当に追求しなければならないのは、神が与えてくださるものだけです。それは神の愛、ふさわしさ、安全、自信、未来への希望、神の愛がもたらす確信です。何にも増して天父の御心を行い、自分と人々を賢く養うことを求めなければなりません。ラモーナ王のように、私はあなたを知るために自分の罪をすべて捨てますというのです。そうすれば、揺るぎない決意を持って天父の身元へ行き、必要とされることを何でも行いますと約束できます。祈り、断食し、戒めを守ることにより、信玄の祝福と食材の犠牲によって、主の愛と力を感じるでしょう。聖霊から促されるままに、主の導きと力を受けます。主の食材によらなければ、心に大きな変化を生じさせることも、依存症に大きな変化を生じさせることもできません。私の愛のすべてと、私を通して伝えられる救い主の愛を込めてお勧めします。主の身元に来て、主の言葉に耳を傾けてください。それゆえ、価値のないものに金を使ってはならない。満足を得られないものに労力を費やしてはならない。熱心に私に聞き従い、私がこれまでに語ってきた言葉を覚えておきなさい。そしてイスラエルの聖者の身元に来て、朽ちることも腐ることもないものを食べて、豊かなものによってあなた自身を喜ばせなさい。 この的な欲望は主に心を向けることによってしか克服できません。依存症は主への愛によってしかなくせません。主は一人一人を助けようとしておられます。こう言われました。恐れてはならない。あなた方は私のものであり、私はすでに世に勝っているからである。主が贖罪の技を通して万物に打ち勝たれたことを特別に明かしします。主の身元に来て自分と人々の物心両面での賢い扶養者となることによって、私たち一人一人が世の誘惑に打ち勝てますよう、へりくだり祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。